政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。今旬な話題ですが、10月の15日からですね、臨時国会幕を開けました。でこれ12月までですね、53日間程度、始まるということですが、ここでいろいろなですね、日本の将来の経済を左右するような経済政策などがいろいろと議論されるわけです。で今回はやはりね、少し前のこの番組でもお届けしました通り、消費税の増税であるとか、あるいは TPP とか、いろんなですね注目を浴びている話題をですね、皆さんその目の当たりにすることになります。で実はいろんなことが多すぎてですね、じゃあ言ってることはなんとなくわかるよと、でも新聞の報道とかね、テレビのニュースで言ってるそういった言葉がね、自分たちでどのようにこう受け止めたらいいのかとか、それに対して自分たちは庶民の立場でどういった基準でその良し悪しっていうのかな、それを判断したらいいのかっていう、そういうですね物差しみたいなものを今回この番組で柴山がお届けしたいと思っています。ではまずそもそもっていうところで、今更聞けない経済って何っていう話なんですが、英語で言うとエコノミーと言いますが、何がエコノミーと、なんかエコノミーっていうと安いというイメージがありますが、決して安いという意味ではないです。経済的って言葉はちょっとこう違った使い方でね、結局ね、私たちの身の前の資源って無限じゃないですよね。限られた資源を有効にみんなで使ってより豊かな暮らしをしましょうと、そんなことが経済の目的だと思ってください。それが元々の発想です。実は今の話で大事で、その中には2つ考え方があって、1つ目は成長の観点、良くなっていこうよと、これがないと前向きになれませんね。これ成長戦略なんて言ったりしますね。もう1つは何ですか？成長しても格差が拡大したらまずいですね。次に福祉の観点が、第2の観点は、これはみんなで公平に配分しましょう、成長と効率の配分と、この2つの観点って一見違うでしょう。だからそれぞれをですね、あちら立てればこちら立たずになるんで、今はどっちを重視すべきかっていう時代の流れを皆さんに読んでいただければいい。小泉内閣の時はどういうことをやったか、これは成長重視、格差はちょっと後ろに置いてまずは成長させましょうとか、規制緩和とか言いましたよね。じゃあ今は何か、今ね厳しい時代で成長も必要だし公平な配分も必要なんで、今結構舵取り大変な時代なんですよ。ということで、ニュースを見るときは、今その政策っていうのは成長を考えてるのか、成長はちょっと一時的に横に置いても、まずは今は福祉で公平な配分が大事だなっていうこともあります。それは局面によって、あるいは政治家の思想によって変わってきます。その部分で皆さん判断すればいいんですよ、なんてちょっと難しい話しちゃいましたが、じゃあその経済が回るって言いますよね。成長し配分する、その経済がどんどん回っていい方に行くってのは、これどういうことか、簡単に言いましょう。世の中にですね、あるものって、資源って大体、人もそうですけど、物とかお金ですよね。私たちは貨幣経済って言って、お金で物を交換する社会に生きてます。貨幣経済という社会の場合は、まずお金と物の交換がスピードアップする、スピードアップしていくと実は経済が回るということなんです。つまりお金が動く、物が動く、この2つがバランスよく回ってる状態、動きが加速している状態が経済が回るなんです。そして物が動いてないのにお金ばっかり動くと、今度はインフレになっちゃうんですよ。イメージ湧きますね。だからお金の動きと物の動きがバランスいい状態で、少しだけお金の動きの方がですね早い方がいいんです。そうするとインフレですから。そうなると、インフレっていうのは何かっていうと、ほどほどのねインフレってよく言われますが、 2%3% のインフレっていうのは、少しずつお金の回りが早いので値段が上がっていくと。値段が上がるってことは、これは業者の立場でいくと、売上の数量は100個でも、同じ100個でも、今年の100個は例えば100万円であると、でも来年の100個は102万円に上がるので、実は売上が右肩上がりになるんです。これがベストなんです。で今本当アベノミクスで目指したのはこれなんですね。で単価が上がっていけば、とりあえず数量同じ努力でも売上上がった感じになるんで、皆さんが少しこういい気分になるでしょ。そうやって物が動きやすくなれば、今度は物の動きも後がついてくるんで、今度は実態もついてくると。だまずは少し見かけだけでもですね、同じ数量でもちょっと上がってくると嬉しいでしょ。これ上がりすぎちゃうと、今度生活に跳ね返ってきちゃうんで、ほどほどのインフレって、そういう意味なんです本来、そういう状況を加速させるような 政策が望ましいんですが、これまた後でお話しますよ。じゃあそれを踏まえて現状を考えてみてください。どうですか。いや金いっぱいジャブジャブあるけど回ってねえよなって、なんで回ってねえんだと、物回ってねえじゃん。つまり今これをデフレというんです。買いたい人がいないんですよ、あるいは買えないんですよ。買いたくても買わない、買えない、この状態で売る人ばっかりいる状態、これがデフレなんですね。これ繰り返します。この街角会計学でもこれ基本理念、もう経営理念といってもいい、番組の理念の一つなので、もう何度も申し上げますが、やっぱり経済は成長してなんぼ、成長しても格差があったらまずいので、成長と配分、これは常に考えましょうね。でそれをですね、成長と配分のバランスの悪いところを良くするために経済政策があると思っていただければいい。で皆さんの立場で今いろんな立場の方いらっしゃいます。東京にお住まいの方、地方にお住まいの方、海外にお住まいの方、あるいはお医者さん、弁護士、会計士、税理士、まあ、従業ばっかり言っちゃいましたね、ビジネスマンの方、ね、経営者、いろんな方いらっしゃいますね、個人商店の方、それぞれの立場で自分が一番関心あるのは成長性なのか、あるいは公平な配分なのか、その辺にまずは優先順位をつけます。でこれを同時にやるってのは難しいので順番があります。で今ですね、マイナスの流れっていうのがあるんですが、何かっていうとまず成長なんです。今一番の問題ですね。だって考えてみて、10年前20年前の物価と今そんな変わらないでしょ。実際缶コーヒーの値段上がってますかって話ですね。あるいは私はそばが好きなんで、立ち食いそばの感覚でいくと、僕が15歳ぐらいの時の30年前っていうのはかけそばが90円だったんですよ。どうでもいい話なんですけどね。今これってだいたい250円ぐらいするじゃないですか。ってことはやっぱり物価上がってるんですよ。でも僕の記憶だけど、かけそばはね、10年ちょっと前も変わんなかった気がするっていうふうに考えると、物価ってそんな変わってない。賃金でいくと下手すると下がってますよね。っていうことはこの10年以上実は物価は上がってないっていうことは、同じ売上の数量だと逆に言うと売上下がっちゃうっていう自利品の状態、これがいわゆるデフレ経済ってやつなんです。で同じ数量を売っても売上下がるとなったら、会社はどうしますか。どっかでコストをカットします。そこで一番カットしやすいのは残念ながらやっぱり人件費だったりするわけですよ。で一部の人をカットするのをこれはリストラと言います。で一律カットすると今度は賃金の引き下げになっちゃうでしょ。どっちにしろいいことないわけですよ。そうなると今度は皆さん、この消費者の立場に立つと、カットされちゃったから当然買う気が起きません。使えなくなっちゃうわけですね。稼げない、使えないって状況、このマイナスの流れがデフレです。こういう状況をまずはプラスマイナスゼロにしなきゃいけない。なぜか、実は借金の問題がありまして、今国の借金がね、一人当たり何百万とか言いますよね。あれは例えば国債って言って国が発行する借金ね、あれ公共事業とかするためにお金足りないので発行するわけですよ、ね、で当然これは税収って言って、収入が少なければ公共投資とかしなきゃいけないから発行しますね。で今収入が下がってきてると、一番いい時で税収って60兆ぐらいあったんですよ。今43兆じゃないですか。こんなに税収下がったらやっぱりきついですよね。そういった状況でマイナスの流れをまずはプラスマイナスのゼロにして、借金の増加のですね、流れを止めましょうと。マイナスの流れを止める、ね、そこでちょっと一つ考えてみて、具体例としまして、今消費増税決まりましたよね。税収を上げるっていう政府の立場でいいかもしれないけど、我々個人の消費者の立場で消費税上がってラッキー、買い物増やそうと思う人いますかね。まず減らしますね。うちも家計も多分減らすと思います。っていうことは、消費増税は経済の2つの側面のうちの1つ、つまり成長性の部分についてブレーキをかける可能性があるんですね。したがって今は良くないんじゃないかと。まずはマイナスを止めるという政策を何をするか、つまり成長を促進する、あるいは売上が上がるような政策をやるべきと。例えば、売上を上げるような政策で一つの例を言いますと、やっぱり一番身近な例と、公共投資っていうのは政府の支出ですから、あれを支出すると当然それを受注する建設業者ってありますよね。そういったところで政府に物を売っているところの売り上げが増えるので、ある意味今の状況からすると財政支出を増やすっていうのは、実は借金云々以前に売り上げが増えて、その売り上げを上げた建設業者がまたお金を使ってくれれば経済が回りますから、逆に良くなる可能性があるんです。ということで支出がどのように増えるか、このようなことをですね、踏まえた議論も必要かなと実はちょっと思っています。で今借金の話をしましたが、ここで数字をちょっと1個出してみましょうね。この番組、毎回1回は何かしらの数字を出しておかないとですね、数字嫌いは騙されるのに数字出てこねえじゃんっていうんじゃ、ちょっとこれ、ね、名前倒れになってしまいますので、1個数字を今回ね、 予算ってありますね。国の一般会計って言って政府の一般的な収入支出、皆さんで言うと家計簿、国の家計簿の収入と支出の状況でいきますと、今90兆円ぐらいが支出なんですよ。でそれに合わせなきゃいけないので、税収が43兆ぐらいだと半分ぐらいは借金じゃねえかと。で実際ですね、25年度の予算で見ると、だいたいそういう国債っていう国の借金の発行額がですね、だいたい今言われているのが42兆ぐらい、だから税収と同じぐらい発行するんですよ。凄まじいね。でもちろんその一方で過去に発行したものも返さなきゃ、まあ、一部だから借り換えみたいになっちゃうんですが、この返済がだいたい今12兆ぐらいかな。したがって42兆そこそこの新規の借り入れと過去の借り入れの返済が12兆ぐらいあるんで、差し引きなんと30兆も純粋に上がっちゃうんです。毎年30兆。じゃあ30兆1年間、これ365日で考えてみて、柴山こういうの好きなんですよ。1日あたりいくらかみたいなね。なんと驚くことだから、今日1日過ぎて明日の今頃にはですね、今日よりも821億ね、1日あたり821億も増えてしまうんですね。でじゃあこれをさらに1時間で言ってみましょう。だいたい1時間あたり34億ですよ。今から1時間後、皆さんがお昼行ってきますって言って、お昼ご飯食べました、帰ってきた頃にですね、34億もですね、国全体借金増えてるんです。これは34億もすごい数字ですよ ね。でもっと細かい話をしますと、この、街角会計学15分程度のですね放送時間ですが、あなたが聞き始めてから聞き終わるまで15分後、 8.7 億8億以上増えちゃってるんですよ、この15分で。なんだすげえ貴重じゃんとか、1分1秒が大事になってきますね。何もしないのに国が借金増やしてくれてますというのが状況ですよね。ということでいくと、まずはプラマイゼロにするための経済成長が必要なんだ。これまず第一、まず借金が増えてる状況をプラマイゼロにしましょうと、ね、いうことですね。では柴山的な視点でどうしたら、じゃあ成長をマイナスからプラマイゼロにし、何年後かの先にはですねプラスに転じてほしいと、どうやったら経済が回るようになるか、ね、経済が回るって言葉、お金と物がバランスよく回ってる、でお金が少し多めに回ってる状況が一番いいんですよ。じゃあそのぐわーっと回ってる状況にするにはどうしたらいいか、ここでキーワード、よく稼ぎよく使え、よく稼ぎそしてよく使え、この2つ使うっていうことは、それを売る人もいます。ってことはたくさん売り上げがあるので経済が回ります。で、今経済が回らない理由って何かっていうと、よく稼げないっていうのもありますが、実はお金を持ってる人もいます。問題はよく稼げないことだけではなくて、よく稼いでる人も使わなくなっちゃったんですね。したがってこの柴山的な視点では2つ大事です。まずよく稼げる状況になっているかどうか、あるいはよく稼いでるかどうか。そして次によく稼いだ上でよく使ってるかどうか。もちろんね、よく稼がないで使っちゃうとこれ借金まみれになっちゃいますので、それはお勧めできません。だからまずはよく稼ぎよく使いがベストね。でよく稼ぎよく使わないっていうのは、これ政策でなんとかなりますけど、意外に陥りがちなのはよく稼ぎ使わないってケースが多いんで、ここで使うっていうことも考えてほしいんですね。じゃあ柴山さんどうやって稼ぐのっていう質問もあると思うんですが、これご安心ください。10年前、20年前と違って、今非常に素晴らしいツールがいっぱいあります。インターネット、スマホ、情報機器が発達しているので、実は私のような個人でもこういった番組が持てるというようにですね、個人の裁量、あるいはあなたの目の付けどころによってはビジネスチャンス、実は小規模事業いっぱいあるんですよ。昔みたいに一つの会社にずっとしがみついて最後までいるってやり方もありだけど、昔は一つの会社で60歳まで面倒見てくれたけど、今は見てくれますか？見てくれない可能性があるとするならば、自分で自分の身を守るしかない。ってことは、一つの会社だけに収入を依存するというやり方もありだけど、稼ぐという方法を自分で見つける。これできます。できます。で、まあ、今回もあんまりこの話をですね、過ぎちゃうと何なんだけど、ちらっとだけヒントを言いますと、キーワードは、人を集めるなんです。人が集まるところ、ビジネスのネタです。人を集められる人がやっぱり売り上げ上げられるんですよ。で、この人を集めるというところに実は、よく使うっていう、この一つの考え方もあるんですね。人を集める。人が集まるってことは何ですか？なんか面白そうなことがあるじゃん。面白そうなコンテンツがある。何か役に立つ情報がある。そう思うと皆さん集まりますね。で、人が集まるとどうなりますか？例えば、そこに広場に人が集まれば、そこに看板を立てておけば、広告代が取れますよね。っていうふうに、まずは人を集める。あるいは、人が集められるような会社に自分が参加する。自分自身が集められなくても、グループで集めればいいわけです。 はい、で今回は稼ぐっていうところはまあできるよということを前提に、じゃあよく稼いで、次よく使うっていう話ですね。いや柴山さん使え使えって言うけど、俺子供の時親から無駄遣いしちゃいけないって言われたよって言われますよね。それはそう、当たり前です。それはいいんです。それ無駄遣いしちゃいけないっていうのは、使っちゃいけないところに使うなってことですよ。例えばパチンコに浸るなとかね、酒に溺れるなとかね、そういう話ですよ。無駄遣いをしちゃいけないって意味だってね。小さい時っていうのはいい使い方って教わらないじゃないですか。だから消費は悪徳みたいなイメージあるけど、違うんですよ。良い消費、悪い消費があるんです。で良い消費に使うと、実はあなたにも恩恵があります。ここで人を集めるっていうところにね、ちょっとイメージをしてほしいんですが、どういうふうに積極的に使っていけばいいか。飲み会、例えばなんですが、家内の実家が茨城の方にあるんでね、で私ももともと親がですね、宮城にいたんで、まあ、田舎の風習ってあるじゃないですか。僕地方の風習って何ていうか、先入観持たずに見ていくといい面があったと思ったな。お金を使わせるようになってるんですよ、うまく。これ僕東京の感覚なかったんだけどね、うちの家内の親戚がですね、二十歳になったっていうんで、わざわざ親戚呼んでですね、飲み会やってるんですよ。でわざわざこうで皆さん包んでくるね、お金5000とか1万とかね、あれ驚いたんだけど、でこう、ま、持ち前でいとことか来るわけですよ。でその後また二次会カラオケとか行ってですね、結構延々と続くわけですよ、付き合いが。もちろんそれうざいと思う人もいるかもしれないけど、そうやって何かがあるたんびにみんなで集まってワイワイやって、お金を包んで出し合って、そして信仰を深めながらお金を使う、これ素晴らしいなと後で思ったんですよ。で場合によっては建前って、要するに骨格ができた状態、そうするとみんな近所を呼ぶらしいんですよね。呼んで上から網とか投げてやるとかね、ああいうなんか一見不合意と思われるようなお祭り騒ぎって案外大事かなって僕ちょっと最近思ってるんですよ、ね、そういった形でいろんな、ね、人が集まってお金を使い合う、これでも親睦深まるし連帯感につながるから、これは人を集まるって意味ではいいですよね。こういった使い方、僕ね実は今見直すべきじゃないかなと思ってます。あるいはね、インターネットでもいいわけですよ。リアルで集まるのが苦手だっていう内気な人はですね、インターネットで集ったって、そこで皆さんでいろいろやって、じゃあオフ会やりましょうとかやればいいじゃないですか。それではもう男子会女子会でもいいですし、人が集まって何かやるっていうことにお金を使う、僕はこれはいい使い方だと思います。そうすると今度はその使う先には当然売り上げを上げている業者の方がいらっしゃいますから、そうなるとどんどん稼ぐって方法になりますね。はい、私たちにできることなんですけども、まずはお金の使い方を考えてみましょうと。でどうせ使うならば意義のある使い方、人が集まるような、人と交流が含められるような使い方をちょっと考えてみるっていうのをおすすめします。正しくお金を使いましょう、ね、でもう一つ実はですね、政治的な話、有権者として正しい政治家を自分なりの視点で選ぶということだと思います。じゃあ正しい政治家って何かっていうと、それは時代によって若干違いますが、今経済政策っていう観点でいくと、先ほどの話に戻りますが、やはり経済は成長し、そして正しく配分する、この2つの側面を持ってますね。で今はマイナスを食い取りましょうっていうことを今番組で私1回ご提案しました。こういった観点から、そういった主張されている政治家を正しく投票などで選ぶ、そういった方を世論と支持する、ね、このような形で2つの、ね、私たちにできることをやってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。さてここまでで国の借金、この番組開始前と比べて約9億円増えてますよ。すごいですねこれね。この9億円の増加を食い止めましょうよ、みんなでね。あなた、私、みんなのですね、一人一人のですね、行動のちょっとした変化が日本経済を救うかもしれませんよ、ね、ぜひこの番組を聞いてみんなで経済を豊かにしましょう。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も会計士柴山の独断と偏見、ちょこっと込みのですね、視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えいたします。お相手はあなたの経済の味方、公認会計士の柴山正幸でした。ではまた次回。